ひろしえり、24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
いまだ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな怖い事件を紹介していきたいと思います。今日紹介する事件は、
一口飲めば終わり、青酸コーラ無差別殺人事件
です。これはそのタイトルにもある通り、青酸が入ったコーラ、あの青酸カリとかの青酸ねが入ったコーラで無差別に殺人事件が起きてしまったということなんですけれども、この事件が1977年に起きてるんだけど、この事件をきっかけに世の中の飲み物の容器が全部変わるんですよ。まだたまにさ、お風呂屋さんとかさ、田舎のご飯屋さんとかにあるさ、瓶コーラの自販機が主流だった時代で、瓶に今いろいろさ変わってるけどさ、まだ王冠だった時で、開けてるか開けてないかが分かりにくかった時代で、でこの事件が起きてしまって、でそこから開けたら絶対に開いてるって分かるようなペットボトルのキャップになったりとか、一度開けたらもう閉められない、オロナミン C とかのこう取って引っ掛けがついててこう開けるものとか、プルタブ缶が主流になったわけです。だからこの事件をきっかけに世の中がすごい変わったっていう大きい事件ですね。ではこの事件の概要を説明していきたいと思います。青酸コーラ無差別殺人事件は、先ほど言った1977年の1月から2月の半ばまで東京と大阪で起こった無差別殺人事件です。で、青酸ソーダが入ったコカ・コーラを飲んだ会社員とか学生とかが立て続けに死亡した事件で、まあ、毒入りコーラ事件とも呼ばれてますね。でまだ犯人が逮捕されないまま、1992年だいぶ前にですね、時効が成立して未解決事件になってしまいました。まず1個目に起きた事件、1977年の1月の3日午後11時半頃ですね、新幹線の食堂でアルバイトをしていた男子高校生、結構遅くまで働いてましたね、午後11時半頃、まあ、当時16歳ですね。でこの男の子がアルバイト先から、まあ、この男の子はね京都に住んでて、でこっち東京の方に出稼ぎに来ていたみたいで、アルバイト先からこう宿舎に帰る途中に、品川駅の近くにある公衆電話のところにコカ・コーラを置いてあるのを見つけるわけです。でパッと見未開封だったので、その持って帰って、まあ、翌日の1時、だから12時回って翌日になっちゃった夜中の1時ですねに飲んだところ、なんかすごい変な味がしたんですって、コーラが。でうわって思ってベベベベベってすぐに吐き出して、こう水道水で口をゆすいだんだけど、突然倒れてしまって意識不明の重体になって、ですぐに病院に運ばれて救命処置としてね、この胃の洗浄とかを行ったんだけれども、まあ残念ながら死亡してしまったと。でその死因が青酸中毒だった。そして同じ月の次の日ですね、だから1月の3日にこの男子高校生のが拾って、まあ、日をまたいで4日に飲んで亡くなってしまった同じ日の朝8時15分頃、この男子高校生がこのコーラを拾った公衆電話の600メートルぐらい行った歩道で、作業員の男性が倒れてるのが発見されたんです。でこの男性も、すぐに病院に運ばれたんだけれども死亡が確認されて、この方も死因が青酸中毒だったと。でこの男性が倒れていたそのすぐ近くに コーラの瓶が落ちてたんですって。でこのコーラから生産反応が出たと。で警察がねすぐにこの周辺を捜索したところ、同じ日の午後0時過ぎだから10あのお昼ですよね、お昼の12時ぐらいに、この作業員が、その作業員とさっきの男子高校生がコーラを拾ったその公衆電話からまたちょっと離れた商店の赤電話のところに生産入りのコーラが置かれてるを発見するわけです、警察が。で、その警察が発見する前にこの商店に住んでる息子さん15歳の男の子がいて、で男の子がこの用事でお家から出るとき、商店から出るときに、あコーラあるなって見てたのって。でもあコーラあるけどこの用事終わってから飲もう、飲んじゃおうと思って、その時飲んでなかったから助かったらしいんですけど、男の子がこう間一髪でこう難を逃れたのは、その警察が男の子がいない間に来て調べてみたら、これもやっぱり生産入りのコーラで、男の子が間一髪でこう命を救われたと。そして、警察はこの一連のね、まあ、目の前で見つけたわけですから、一連のこの事件を受けてこれは同じ同一犯の可能性が高いと。で、当時コーラはすごい若者に人気で、で若者世代を狙った、まあ、事件、同一犯の事件で、この生産化合物を入手しやすいのは塗装業とか加工業の人なんですって。まあそのまあね、化学物質をこう扱う人たちだから、そこら辺にこう犯人を探してみて当たったんだけれども、物証があまりにもなくて犯人を特定できずにたくさんの謎を残して、この事件までは、この第2の事件までは1992年に時効が成立してしまってるわけです。そしてそこから、1ヶ月の時を経て第3の事件が大阪で起きます。会社員の男性がタバコをね、出勤途中に買おうと思って、で、酒屋さんに立ち寄ったと。で酒屋さん の, その公衆電話のところにまたその瓶のコーラが置いてあって、で一緒に出勤してた同僚の男性が、これあれじゃんみたいな、東京のやつじゃないみたいな、生産入りのコーラじゃないみたいになって、でもそのタバコを買おうとしてた男性が、いや大丈夫だよ絶対って言って飲んじゃうんだって。でそしたらやっぱり生産が入ってたみたいで、突然こう意識不明になって病院に運ばれたと。でやっぱりそのコーラの瓶から生産反応が出て、でもこの病院に運ばれた男性は応急処置で一命を取り留めるんですよ。けれども退院した翌日にガス自殺しちゃうんだって。でこれがなんでかって言ったら、遺書とか残してないらしいんだけど、家族に東京でねこんな事件が起きていたのを知ってたのに、このような事態になってしまって世間に顔向けできないって言って亡くなってしまったそうです。すごい無念ですよね。そんないいのに誰も気にしないよって私は思うんだけど、なんかね、しかも、まあこれ後の報道だから、どうもしかしたらデマかもしれないんですけど、男性がその病院に運ばれて出た症状が生産中毒の症状じゃなかったらしいんです。だからもしかしたらプラシーボ効果みたいな思い込みでそうなってしまったのかもしれないし、その男性が持ってる持病なのかもしれないし、何かその奇跡が重なり合って意識不明になってしまっただけかもしれなくて、だからだったらなおさらって思うんですよね。いやーこれはちょっと本当に無念なんですけれども、そこからちょっとこの事件が形を変えて進展していきます。第4の事件が東京で起きますね。その、大阪でコーラを飲んだこの男性の事件が起きた翌日2月14日、まあ、バレンタインですね、 2月の14日のバレンタインに東京駅の八重洲の地下街、私大好き八重洲地下街グランスタ大好きなんですけど、会社員の男性が階段のところにチョコレートがたくさん入った紙袋が置かれてるのを 見かけるわけです。でこの男性はすぐ機転が利いて、もしかしてこれ生産が入ってるあのコーラの事件があったからこのチョコレートにもと思ってすぐに警察に届け出たそうなんです。で当初警察では、すっごいたくさ なんか40箱ぐらい入ってたらしくて、チョコレートが遺失物、そのバレンタインだっていうのもあったしね、遺失物扱いとして取り扱ってたんだけど、落とし主が一向に出てこないから、製造者の方に返したんですって、チョコレートので。製造者がこれを調べてみたら製造番号が全部破り取られてたらしくて、と思って研究所で調べたらやっぱりこのチョコレートからもう生産化合物が検出されたそうです。でその製造者がすぐにもう警察にやっぱりこれ生産が入ってましたって言って、この警察も無差別殺人の事件の一環として捜査したんだけど、この事件でも犯人は特定できなかったんですって。でこのチョコレート箱にカタカナで、濁点がちょっと抜けちゃってるんですけど、怒れる醜い日本人に天誅を下すってカタカナで書いてあったんですって。だから怒れる醜い日本人に天誅を下すって書いてて、ゴム印で脅迫文らしいものがこう添付されてたんですって。これが、その一番最初に起きた生産コーラが入ってた事件との関連性は不明なんだけれども、この後にまたチョコレートで事件が起きます。第5の事件、同じその2月14日に、東京駅の隣の駅にある神田っていう駅で、神田のトイレでチョコレートを男性が拾うわけです。でこの男性がなんでトイレで拾ったチョコレート食べちゃうんだろうなと思うんですけど、電車でこのチョコレートを食べたんですって。そしたら意識不明になってすぐに病院に搬送されたと。で、病院ではこの時食中毒って診断されるんですって。で、命に別状がなく退院するんですけれども、最初ね、その食中毒ってなってたし、この東京駅のと神田の駅のとは関連がないと思われてた、同じチョコレートだけど、もしかしたらいたずらなんじゃないかとか、たまたまなんじゃないかぐらいだったんだけど、その食中毒ってなってたから警察への届け出も特になくて、でもその次の年に翌年になって、その神田のそのチョコレートの話が捜査員の耳に入って、で拾ったその本人からチョコレート提供されてたんですって。でそのチョコレートずっと調べてなかったんだけど、分析したところ微量の青酸ナトリウムが入ってたことが判明するんですって。で、その時の青酸ナトリウムの入れ方が東京駅のその八重洲口のと同じ手口で、銀紙を剥がしてチョコレートの裏をちょっと削って、そこに青酸ナトリウムを入れてたと。だから結果的に同じ関連した事件だったんですよ。で、そこから、警察がどんどん捜査をしていったところ、もうどんどん出てくるわけです。この2月14日以前にもチョコレートが入ったバッグが東京駅に置かれてたっていうのを見てる証言が何個も出てきて、でこのチョコレートを置いた犯人とコーラに生産を入れた犯人が同一人物なんじゃないかっていう可能性が高いって言われてるんだけど、真相は判明していないし、チョコレートの詳細もなぜか不明のままなんですって。でこの事件を受けて、さっき冒頭でも言った通り、当時はそのね、瓶のコーラがすごい主流だったんだけれども、この瓶、リターナブルボトルでの販売は友人の店でしか販売しないっていう風になっていって、で、こういう事件を防ぐために、プルトップ缶とかペットボトル缶とか、そのスクリューキャップとかがどんどん主流になっていって って、でそこから決して拾い食いはしないでくださいっていうふうに警察が呼びかけて、これ以降は同様の事件は起きていないそうなんですけれども、どういうことか分かんないけどさ、自販機の中にさ未開封の飲み物が入ってたりすることないです？私結構あって、買った時にゴトンって落ちてきた時にこう開けたら、あれ違うやつ入ってるみたいな、自分が買ったやつよりも前に何かしらのあのもともとあったのかよく分かんない、私がカルピス買ったらコーラの缶入ってるとか結構あって、すごい昔子供の頃にそれを持って帰ってきたんですよ。なんか入ってたって言ってラッキーぐらいの感じで、まだこの事件知らなかったから、で親に持って帰ってきたらめちゃくちゃ怒られて、あんたこうこうこういう事件があったんだからもう絶対拾っちゃダメだよって言われてから、危ねえって思って飲まないようにしてるんだけど、もう皆さん本当に気をつけてください。いや、なのでね、皆さん本当にあの今多分この瓶とかじゃなくてもいろんな手法でこうね入れることはできると思うので、わかんないけど多分そういうのをどんどん防げるように企業もしていってると思うんですけれども、本当に気は抜けないので皆さん本当に気をつけてください。拾い食いはしないようにしましょう。まあ、この事件はねたくさん謎が残っているんですけれども、まあ、全ては未解決なんですけどね。というわけで広瀬エリの未解決事件もまた次の事件でお会いいたしましょう。さよなら。